ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第139回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、これ、今リアルタイムの収録がですね、7月10日ということで、七夕も過ぎましてですね。
そうやね、
夏っていうか、まあがっつり梅雨って感じで。
そうやね、今年まだ全然梅雨明ける感じせえへんのよな、これな。
でも去年なんかは一回梅雨が明けましたってなって、その後またもう一回梅雨ぶり返すみたいなことが、
ね、うん、いや、めっちゃめちゃ暑いよ。
まあ、なかなかこうアウトドア的な活動ができない中でですね、はい、まあ、この6月と7月と、言えばというかあれですけども、新作のゲームが出ましてですね、
はいはいはいはい、
ファイナルファンタジーの16を
購入しました。16とかなってんの？
そうよ、もうだって長いもんって言っても、俺そんなにFF はしたことなくて、実はというか2作目なんだけど、やったのが10を昔
あるよね。だからその普及の名作と言われたのが
7と10、
7と10、
そう、 PS 初代 PS で7で PS2 で10、
そう
で3と4の時はやってなかったんだけど、 PS5 買って16をやってるんだけどね。結構いいっすよ、面白いっすよ。
やっぱもう、ド定番ね。
ド定番。本当に、PS5 ならではというか、すごくいい感じの映像で。
いや、だってあれ、普通にプレステでやってたけど、すごかったもんね。面白かったもんね、やっぱね。
まあ、初代プレステもそうだけど、やっぱ10かな、プレステ2の時の思い出がすごいなっていうのはあるけれども、なんかその時のことを思い出すような感じの、まあ、ストーリーも割とやっぱ重厚だし。はい、すごくですね、いい感じでやってるんですけど、まあ、この夏以降、またまた結構好きなタイトルが、アーマードコアとかってわかりますか、カズさん。
ああ、もうその辺はわかんない
。こうね、子供の時にようやったんですよ。自分でロボットを作ってるやつとか、あとはメタルギアソリッドのリメイクとかね、
した
りしますので、ちょっと、はい、まあ、実際、梅雨はあんま関係なくですね、基本的にゲームしてた人なので、僕は。
うん。
ちょっとまあ時間見つけて、コツコツとゲームやっていこうというふうな感じで思っております。川藤です、よろしくお願いします。
こんちは。
はい、
最近、ね、読んでる漫画でね、
はい、
ワウワウだからでドラマ化したね、
うん、
ドラフトキングっていうのがあるんやけどね。
ほう、
めちゃめちゃおもろいよ。
どういう漫画でしょう。
ね、野球のね、スカウトが主人公なんや。うん、
はいはいはい、はい、
で、きったねおっさんなんや。
うん、
で、ドラマではね、確かにムロツヨシがやってるんじゃないかな。
へぇ
ー。で、ワウワウで実写化されて、
うん、
で、今15巻ぐらいなんだけど、
ほう、
こう、野球のスカウトだから、まあ、そのアマチュアの選手たちの、
うん、
を獲得するしない。っていう、うん、ドラマをこう描いている作品なんですけど、
うん、
野球やってね、俺あんま正直読んでなかった
ね。まあ、なんかサッカーだからね。
そう、スポーツ漫画好きやねんけど、
うん、
なんか面白い。めっちゃなんかこう人間模様がね、面白くて、まあ映像化されたきっかけで読もうかなと思ったんですけど、
うん、
グランドジャンプかな、で、すごい面白いんで、ハマってみて、ちょっと映像、ね、ドラマの方まだ見てないんだけど、見たいなみたいな。
そうね、
最近ハマってるんですよ。野球漫画もハマってるんだ、初めてやから。
うん。
めっちゃ面白い。
野球漫画もね。まあ、うん、この放送が、これ多分まあ、今日撮影日さっき言いましたけど、4月とかですが、
うん、
1ヶ月ちょい後ぐらいに放送されると思うんですけども、
うん、
まあ、公開されると思うんですけども、まあ、その頃に、うん、まあ、ちょっとまだね、多分映像は。ドラゴンさん、
って
んの？
もうされてる、されてる。
それで
されてる。されてて、されてるってなって、あ、話題になってるんや、と思って、気になって読みたいなと思ってたんだけど、いざ読んでみるとめっちゃ面白くて、
うん。
うん、もう、は、あれよ、全巻セット。15巻までなんですけど。
あ、15巻やったね、全然。
そう、追いつけるんで15巻セット買って。もう3周したよ。
ストーリー。3周？
そう、1巻から15巻までを3回も読んだ
よ。わぁ、
めっちゃ面白い。久しぶりにハマって読んでるかも。
ハマってますね。
なんか人間模様がね、本当にね。
じゃあぜひこのラジオ聞いてる方も、まあそうしたの、多分好きな人いると思うんで。
そうそう、面白かった、普通に。スポーツ関係なくても面白いよ。
はい。
っていう感じですかね。はい、久しぶりの漫画の話しまして、春日です。お願いします、
はい。久しぶりではあるけれども、平常運転という感じですね。
そうやね。
はい。はい、ということでですね、今回139回で、もうすぐ140回がね、迫ってきてるんですけれども、うん、おそらく今日は、139回と言いながら、こう、まあ、140、141、まあ、2話、3話ぐらい続くんじゃないかなと思って。
そうですね。楽しみですね、はい、今日もね。
はい。っていうのもですね、こう、2回目の出演をお願いをして、快諾してくれた方をゲストに呼んで、お話を聞いていこうと思っております。はい。ということで、本日のゲストさん、自己紹介をお願いします。
はい。よろしくお願いします。石原美穂氏と申します。2回目読んでいただいてありがとうございます。
はい、
私は今あのミャンマーからつないでおりまして、ちょっとあの本当は画面見ながら今話してるんですけども、
うん、
あのちょっと画面つなぐとさっき電波が怪しかったので、うん、オフにさせていただきました。はい、すいません。
いえいえ。
はい、で今私ミャンマーに来て、うんうん、どれくらいかな、ちょっと昨年の10月に来たので、うん、まあ8ヶ月とかそれくらい経ったところなんですけども、うん、今何をしているかというと、
はい、
3つのことがあります。まず1つ目が、はい、ミャンデミーっていう、まあ、仲間たちと立ち上げたグループ、うん、でまだ法人にはしてないんですけど、うん、ミャンデミーというグループで奨学金の運営とか、うん、あと、うん、セミナー、まあ、日本に行きたい人に向けた情報発信のためのセミナーをやってるグループがあって、それで、一つ、ミャンデミというグループをやってます。で、二つ目が、これは、本格的にスタートするのは、来月なんですけども、
う
ん、
そうですね、
あの、はい。あの、大学に行けなくなったミャンマー人の方がたくさんいるので、あの、うん、日本の大学を目指したいという人もいて、
はいはいはい、
で、その人たちのサポートをする塾、大学進学塾を日本の企業さんと組んで、うんうん、あの、今作ってる、立ち上げているところです。
すごい。
会社名、一応いいのか、全未来という、まあ、塾をやる。
そうですね。そうそうですか、おそらく。
はい、あるんですよね。そうですね。8月になってるので、うん、大丈夫かなと思います。で、3つ目は、アンダーマン8という会社で、まあ、人材の会社なんですけども、日本へ技能実習生、まあ、いろいろ、あの、賛否両論というか、
うん、
非常に多いですけど、うん、技能実習生だったり、特定技能を、うん、で行く、来たいっていう人を送り出す会社でも働いています。そっちはまあ会社員というような形なんですけども、うん、まあ今後はちょっとそっちの仕事を減らしてというか、まあほぼなくす状態で、先ほど2番目に言ったゼミライのその大学進学の方に注力していこうとしております。はい、以上です。ちょっと簡潔じゃないですけど。
いえいえ、はい、ミャンマー在住の実業家の方に来ていただいた感じですね。
そうですね。
実業家まではいかないですけど、はい、いろいろとやってます。
あれですね、お金を稼ぐというよりは本当にこう、社会貢献のカラーが強い。
うん。そうですね、私は。
で、今その、まあ、ある種、まあ、共通項はありつつも、三足のわらじを履く生活を、
はい。
現地でやってるっていうような。
そうですね。
結構忙しいんですか？
まあまあですかね。まあ、その拘束時間っていう意味では、うん、あの、前の会社、大手のメーカーで働いてたんですけど、
うん、
まあ、その時は結構、まあ夜中の2時とか、
うん、
気づいた朝になってたりもしたので、
うん、
そういう意味では、まあ、ミャンマーはちょっと停電も多くて、
はい、
あの、できない、そういう働き方はできないんですね。
うんうん、
そういう、なんか、時間の拘束的な意味の忙しさはないですけど、
うんうん、
まあ、あちこち行って、毎日こう、なんか進んでいってる感じはありますかね。
そうですか。
はい、
いやね、母さんこれね、まあ、見越し出ていただいたのはちょうど2年くらい前になるんですけども、うん、
はい。
覚えておられる方いるかわかんないんですけれども、ちょうどですね、2年、本当はこれ2年前に始めてるはずだったんですよね。 確かに。まあ、そういう形になってるかわからないにしてね、まあ。
ちょっと形は、ちょっとてか、だいぶ、教育の方にその時は、まだ、寄れてなかったんで、
う
ん、
そうですね。
もし、その時やってたら違う形になってたと思います
ね。そうですね。とはいえね、あの、現地入りして何かの事業を始めようっていうことで、日本でちょうど準備をね、いろいろしてた中にですね、まあ、皆さんご存知、2年前にミャンマーでできた、起こった出来事というと、皆さんご存知かと、分かってはるかと思いますけども、そういった関係もあってね、ちょうどそれで、出国がダメになってどうしようかっていうような、
そうですね。
ところがですね、この2年間でここまで立ち上がってきたっていうのは、まあ、さすが三星というようなとこですね、本当にね。
どうなんですかね。
もちろん、この2年間
の軸を、そうだよね、時間軸をあの軽く説明しておくと、収録したのが2021年の6月の頭だったので、
うん
うん、だから本当25ヶ月前で、うん、ちょうどこの、まあ、ラジオ自体も100回前、
うん、
100回前ぐらいのところに、うん、してるので、実は結構時間が経ってるわけなんですよね。
感慨深いですね。
だからあの時はね、本当に辛くて何をしたらいいのかっていう。
そうだよね。
うん、状況から実際にここまで来られたこの2年間の歩みを今日はぜひ聞いていきたいなっていうところなんですけれども、
はい。
はい。
その今は結構教育っていうところにね、あの、軸足を置いてやられてますけども、もともとはね、違うことに興味あったよね。
はい、もともと、というか、あの、社会人になって働いていたのは農業の関係、
うんうん、
で、やっぱり地方の人の生活を支える農業っていうのに興味を持って農業に携わっていて、
うん、
あとはその中でも特にマーケティングの分野が、うんうん、まあ、自分が楽しくできる分野だったので、うん、まあ、農業をかけるマーケティングの仕事をやってましたね、うんうん、その時は。
そうですね。それでね、だから農業っていうところだね、学生時代からもね触れてた部分だったし、なんかそういうことも含めて、はい、宮間にいて何かできればっていうことだったんだけど、まあ、ね、まあ、かなり大きな出来事が、うん、まあ歴史的にもね、大きな出来事があって、日本人の人生もそれに揺さぶられてしまったと思うんですけれども、あの、今から振り返ってたら、その中でこの教育っていう業界に足を踏み入れるきっかけっていうか、を今一度、はい、当時も思い出しながら、どういうことがスタートになったんですかね。
やっぱり、なんか周りの人が、亡くなっていったり、
うん、
こうなんかもう、うん、ザ・絶望みたいな状況に置かれていて、
うん、
で、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだっていうメッセージが、どんどんどんどん自分のところに来るんですよ。うん、ミャンマー人の友達から、
うん。
で、友達の友達がこういう状況で、とかっていう話を聞いていると、うん、その、なんかもうその状況自体を変えるのってもう自分にはどうにもできない。政治だったり、うん、経済だったり、
うん、
そこを変えるのは本当はまあやりたいけど、なんかもうそれどころじゃなくて、その目の前の人、うん、一人一人にまずは向き合って、そこからできることを考えていこうって思った時に、やっぱりその人に向き合うっていうことは、うん、まあ、教育だったり、その人に雇用のチャンスを作るとか、そういう考え方になっていって、うん、で、そこから、まずは自分たちで、あの、知識がないと何もできないので、うん、まずは情報を調べて、
うん、
で、発信していこうっていうところからやっていったんですけど、
うん、
まあ、特に、その留学、
うん、
奨学金を作ろうっていう話で、ちょっと、あ、そうだ、仲間たちと話し合って、最初情報発信してたんですけど、
うん、
情報発信するだけだと、その人の、人生もしかしたら変わるかもしれないけど、でも確実じゃないというか、うん、変えるのって本当に情報発信するだけだったら、なんか一歩踏み込んで何もできなくて、
うん、
で、そこで奨学金を作れば、うん、まあ、少ない人数だけど変えられるなって思って、
うん、
まあ仲間たちと奨学金の運営を始めていきました。で、そうすると、やっぱり留学で日本に行きたいんだけど、お金がなくてっていう人たちがたくさん応募してきて、100人以上、
うん、
で、そうするとやっぱりその人たちのために何ができるかなっ ていうふうに考えていったら、やっぱこう教育にたどり着いてい、いったのかなと、こう自然な流れというか、なんかやってるうちにそこにたどり着いていったっていう感じですね。
そうだね、ちょうど前回2年前出ていただいた時は、そういうメディアをこれからまさに作りますみたいなところで、はい、多分だったかなと思ったんだけど、やっぱその情報発信するだけでは不十分だっていうところは、
はい、
実際やっていく中で感じた部分としてはあったんだ。
そうですね、まあ、不十分というか、なんだろう、もっとできることがないのかな。そのお金がない人って情報をもらったところで、うん、どうしようもないんですよね。
うんうんうん、
そうなんだだけで終わるし、あなたはもう無理ですよっていうのも違うし、
うん、
まあ全員救うことはできないけど、うん、でも何かできるんじゃないかなっていうところから、
うん、
うん、そっちの方向に進んでいったって感じです。
そうですね。それで、まず日本で始められたその奨学金のプロジェクトなんですけど、ぜひちょっとそこをもう少し詳しく聞きたいなと思うんですけど。
はい。一緒にやったメンバーは日本人、何人だったかな ?1、2、3、4、5人、
うん、
のメンバーで、1人は専門学校の副校長やってる、うん、過去にミャンマーで授業やってた企業家の方。
うんうん、
で、あとは、当時私は日本にいたんですけど、ミャンマーで留学サポートをもう7、8年ぐらいやってる同世代の日本人がいまして、
うんうん、
で、その他こう一緒にやろうぜっていうメンバーを集めて、まあ立ち上げたんですけど、熊本県のその副校長先生がいる専門学校に最初ミャンマー人をまずは2人から送ろうと。と思って、
うん、
で、クラウドファンディングを、うん、その年、クーデターが起きたその年の12月とか1年経たないぐらいにクラウドファンディングを立ち上げてお金を集めました、うん、そうすると200人以上参加してくださって、
うん、
で、そこで400万円ぐらいは集まったんですよね、
うん、
で。そうしてると、ある企業さんから、いやもう2人ぐらい呼べないのかっていうお話をいただいて、
うん、
でそこでプラス300万円ぐらいいただいて、
うん、
で結局700万円ほど集まって、4人ほど、はい、送ることができました。
それ、700万円あるとやっぱ4人送れるんだ。
はい、送れますね。
結構そのさ、奨学金の授業を始めるって、はい、そもそもお金かかる授業でしょ？
はい。
うん、スタートで。こう他のね、企業というのとはまたちょっと違うじゃん。お金がまず大前提ない。しかも かなり多額のお金がないとスタート切れないっていう授業
だね。
そ
うだね。はい。そこを始めようってなって、まあ、クラウドファンディングで集めようっていうことがあったけど、はい、賞賛というか、そういう何か、これならいけるだろうとかっていう計算が何かあったのか、いや、これは。
計算はないですね。やるべきだっていう
の。やるべきだっていう。
はい。
それ何か使命感なのかな、それは。どういう思いなのかな、その根底にあるのは。
そうですね。でも自分がやるかやらないかで変わるじゃないですか。で、別に、やって、例えば一人分しか集まらなくても一人いけるし、
うんうん、
まあ、一人分くらいだったら、まあ、最悪、親戚とか、友達とか知ってる人に、ちょっとずつお願いって言ったら集まるじゃないですか。
うんうんうん、
で、
そうだね、
そういう計算を、その、仲間たち、6人、5人と一緒にやったら、積み重ねたら、この人から、この話するとちょっとあれかもしれないですけど、この人から、まあ、だいたいこれくらいとか計算していくと、あ、これはいけるんじゃないってなったんで、始めました。
うんうんうん、まあ、その中でね、ある企業さんがかなり大きい額の、はい、
うん、
本当にシンプルにスポンサーだよね、それね。
そうですね。
そういう話が出てきた
っ
ていう時は、
う
ん、向こうから出てきたんだ、はい、そういう話が。
まあ、そのメンバーの中の一人が、もともとつながっていて、
うん、
こういうのをやってます。で、クラウドファンディングでこれくらい集まりましたっていう報告をしたところ、
うん、
ぜひ、応援させてくださいっていう形で、オファーをいただきました。
実際どうですか、やっぱそういう、まあ、結構それなりのムーブメントになって、うん、年度から4名の学生を送るっていうことになったと思うんだけど、
はい、
その真ん中で活動している三好としてはそういう風な動きになっていったことについてはどういう風に感じたのかな。当時は
シンプルにありがたい、
うん、
応援してくれた人にとってはありがたいけど、うん、ただやっぱり私たちがやろうとしたのは本当に今急いでた、その時急いでたので、
うん、
その持続性とか考えるとこれ絶対できないなと思っていて、
うん、
まずはやろうって思ったので、
うん、
今後そのまず4人は送るけどその次どうしようかなっていうのはずっと悩みの種でしたね。
そうだよね、確か当時、はい、まあ、その後僕はラジオとこの2年間も何回かコンタクト取って喋ってますけど、
はい、
あれだよね、日本史無給でやってたもんね、それね、本当にね。
はい、うん、それはやっぱりキールを取るべきところじゃないなって自分で思ってたんで、
うん、
そこでキールを取るとは思わなかったです。
まあ、本当にね、無給で、
はい、その時はまだ会社でも働いてましたし、うん、まあ、辞めてからも、そういうプロジェクトはやってましたけど、
うん、
まあ、まあ、まあ、まあ、って感じで。
でも、実際その、今じゃあ送れる資金が集まったところで実際100人以上の人が日本史のところの奨学金を頼ってやってきたんだけど、まあ、結局送れるのは4人だけっていう、
はい、うん、そうなんですよね、ま
あ、それは一つ現実としてあるよね、
うん、はい、それもやっぱりなんか、あ、もっと機会を作らなくちゃいけないなって思うきっかけになりましたね、
うん、
なんか誰かじゃなくて、あ、あの子がこうなってるっていうのが分かるので、うん、で私は、その、奨学金に合格できなかった人に、うん、お祈りメールを送るっていう担当もやってたんですけど、それが一番、なんか、きつかったっていうか、うん、あ、ごめんなさいって思いながら、うん、送ってます。
まあね、どうしてもね、全員分はとてもじゃないけど。
エンボスラジオ。